ヤンガンド
アッキーの
ドーネの臓器移植
The Final。
どうもこんばんは、ロバート・デ・ニーロです。ヤンガンドアッキーのドーネの臓器移植 The Final 全5回でお送りする、今日その第2回目でございます。シリーズ16回の長きにわたってお送りしたこの番組のファイナルにふさわしく、この番組を振り返るとともに、今日は新潟県の移植医療の歩みを振り返ってみたいと思います。では本日メンバーのご紹介です。
新潟県臓器移植推進財団秋山雅人です。今日はね、ほんと張り切ってんすよ。
あら、
なんかね、らしいんですよ。
なんでだなんでだ、ちょっとその前に私自己紹介していいですか。
ごめんなさい、
西条椎名です。さあ、秋山さんにお返しします。どうして今日張り切られてるんでしょう。
椎名ちゃんがいるから。
え、嘘、それは
全然違うだろ。
違うでしょ、今日
それはいつもだろ。
そうそうそう今までですね16回やってるんだけど、抜けてたのは、新潟県ってどうやって頑張ってきたのという裏話が全くされてなかったなと思って。
はい、まあ自分のことを褒めてるみたいでちょっとやりづらい部分もね、あったりしてね。
なるほど、
そう、本当にいろんな人たちの力でここまで来たんだよってことを今日はゲストを交えてやってみたいなと思ってます。
はい、
そうなんです。今日ね、スタジオの人口密度高くて、
そうなんだよ。
まず今日は新潟県の移植医療の歩みを振り返るということでね、ゲストに秋山さんの名優戦友と言ってもよろしいでしょうかね、にお越しいただいております。新潟大学大学院腎泌尿器病態学分野准教授の斉藤和秀先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。斉藤です。まあ、今日初めてこういうところに来たんですけど、
はい、
秋山さんのたっての願いということ で、はい、でしかもこれは最初で最後みたいな感じで
寂しい、
寂しいんですけど、でもやっぱりあの歩みを振り返るってとっても大事だ。
そうですね、
これが将来につながるんだということで、あの今日はお招きいただきましたので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
そうですね、そして今日はアッキーの後輩の赤川さんも参加してもらいます。
はい、新潟県臓器移植推進財団コーディネーター中川美穂です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで今日は新潟県の移植医療の歩みをテーマにお送りしてまいります。それでは CM の後。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。
今日のテーマは新潟県の移植医療の歩み。二人三脚でここまで新潟県の臓器提供臓器移植を引っ張ってきたアッキーさんと斉藤先生、お二人を中心にお話を聞きしていきます。その前に、
はい、
なんか気になるメールが来てる。
そうなんです、うん、長岡市のおたかさんから。提供数が増えても先日ニュースで担当する医療機関の受け入れ体制が整わず見送られたことを考えると、その体制を整えることが先かなとも思えますが、ドナーさんと移植患者の臓器適合性を考えると提供数が多い方がいいに決まっています。移植に関する報道をもっと増やしてくださると、それを見た方聞いた方が臓器提供について考えるチャンスが増えるような気がします、といただきました。
はい、まあ、これ新聞なんかにもね、もう出てる話ですけど、ちょっと解説してもらってもいいですか。
はいはい、概要としてはですね、今臓器移植もらった臓器を植える病院さんっていうのは、全国に心臓はここですよ、肝臓はここですよというふうに決められてますけども、はい、昔はですね、本当に臓器提供者は少なかったんですが、今は1年間に130人も提供出てますので、そして心臓移植、肺移植など一つの施設に集中されるケースが増えてきたんですね。
あ、なるほど。
でまた病院側から言うとですね、同じ日に何例も手術するということは医療的にも危険ですし、またそれがうまくいかないということで、もう施設として断る事態も出てきた。でもこれは病院側の問題なんだけど、患者さん側が言えば助かるチャンスを失うとか、
そうですよね、
移植を受ける権利を失うとか、いろんな問題点が出てきて新聞史上騒いでるんですけども、医療機関側でも今学会を挙げて、これをなんとかせないかんということで、いろんなシステムを、議論し始めて、新聞にあったようなことはないような対策を今組もうとしてるところですね。その辺は斉藤先生と話するといいかもですね。
うん、
僕30年近くも 臓器提供と移植に関わってきてるんですけど、確かに今秋山さんがおっしゃったようにね、以前は非常に珍しい事態だったので、もうあの医療側もそこにもう全力を集中してあの取り組むっていうことで、あのやってたんですけど、最近かなり件数が増えてきたので、そうしますともうこういう臓器提供ってあの昼も夜もない突然緊急で起こる事態なもんですから、あのそれをもう全てこなす、正確にこなすっていうのがなかなか難しいということは、確かにマンパワーの面でも確かに出てきたんですね。
そうした場合に分散できればいいんだけど、今は手術お願いしますって登録したところでしか手術 してないもんですから、だからあの断らざるを得ないことが起きてくるわけですね。
分かった、はい、ようやく分かったよ、
うん、ちょっと素人的な質問なんですけれども、あのお医者さんって移植手術っていうのは誰でもできるものではないんですか？
提供があって適切手術をする、はい、それからそれを持ってきて、あの患者さん、移植の患者さんに植える、こういう手術の主義っていうのが、やっぱり結構専門的なんですね、だからまあ僕は泌尿器科医で普段腎臓の手術とかしてますけども、じゃあ泌尿器科医だったら全員腎臓移植が完璧にできますかって言ったら、そんなことはないんですね。だからできるお医者さんは数が限られて、それは他の臓器でも同じなんですね。やっぱりそれに特化してエキスパートになってる先生の数がまだまだ足りないっていうことが一つにあると思います。
確かにそれはそうだっす、そうだわなみんながみんなできるわけじゃないからね、
そうですよね、
この番組でも再三ね、新潟県、臓器移植、移植医療については優秀だっていう話をしてきましたけども、人口100万人あたりの脳死での臓器提供数、2023年3月末までの累計で都道府県で最多最多
4.7 人で、我が国は 1.1 人ですから、田舎の一軒が4倍強5倍弱をやってるってことですね。
やりましたねこれね。で現在もトップクラスの提供数っていう話聞いてますけども、
はい、
でもかつては
ですね、
かつての成績が悪い、
47都道府県中46位、
ブービーだったと、
ええ、
それいつぐらい？
これはね、95年96年あたりですね。
30年ぐらい前になるんですかね、
は
い、
ええ、
それが30年かけて今日本一の県になりました
と、はい、今年はちょっとあの違うところと争っておりますが、そんなところまで、あの成長してきました。
これ理由はいろいろあるかと思うんですけども、
やはり救急側でもう危篤になった人にですね、最後をどう迎えたいですかというふうな質問を、よその都道府県よりもより多く聞いてくださってる医療機関が多いってことですね。
あ、斉藤先生、30年前のあの救急の現場とかってどんな感じだったんですか？
その頃はもうそもそも今みたいな救命救急センターとかあんまり整備されていませんで、
その頃は救急自体がもうそんな感じだったんですか？
そうなんですね。大きな病院でもそんなにあのしっかりした救命センターがない、それからドクターヘリも飛んでないし、救急医の先生方も数は非常に少なかったんですね。だからましてそういう中であの具合の悪い患者さんがお亡くなりになるときに、臓器提供のことを聞いてくださいっていうのは、なかなか実際には難しかった。
付け加えですけど、あのやはり僕らの目指してきたのは、臓器提供に限らず最後をどう迎えたいですかっていう患者家族のですね、ニーズを聞いて、そして病院はどうお手伝いするか、その中に臓器提供があればそれも一生懸命お手伝いさせてもらいますよというのが僕らの目標でずっと歩んできたことなんですけど、その当時はですね、もう臓器提供なんかもう考えゆとりも暇もないというかですね、やはりなんとか助けようやってて、助からなければ医療の敗北的な気持ちもあるし、いろんな要素でですね、なかなかそんな話をお聞きすることはできなかった時代なのかもしれませんね。
それどういうふうにこう意識じゃないですけど変えてったんですか、アッキーさんは？
これはそれこそ斉藤先生と、あと他の先生お二人とですね、二人三脚三人六脚で頑張ってきたんですけど、まずはですね、移植医療について病院の先生方、看護師さんたちにですね、 あのちゃんとご理解いただいて、うん、なるほどそういうことか、そういうことなら俺たちのできる範囲で協力しようじゃないかというふうに気持ちを切り替える作業を時間をかけてやってきたんですね。
最初だとなんかそんな大変な患者さんにこんな質問するなんてみたいな、なんか反発とかも多かったんですかね。
もうだって臓器移植コーディネーターございますなんつって、うん、あの移植医療の話聞いてくださいなんつったって、俺に全く興味がねえからなんつって、門前払いは当たり前の時代でしたから、僕なんか訪ねてってもですね、
はいはいはいはい、
ですけど今はまあそういう時代じゃないし、非常に変わってきたというところなんだと思うんですね。
斉藤先生なんかもやっぱり、以前は残されたご家族さんにその移植医療の話とかやっぱされずしづらかったみたいな空気があったんですかね。
もうそれは多分世の中がまだ全然その臓器移植とかっていうことは、はい、むしろなんかタブー視されてた、臓器提供とかっていうことが脳死はあの人の死なんじゃないの、うん、そんなん違うよみたいなことがまだ大多数を占めてたような時代で、はいはい、ましてそのお亡くなりになるときに臓器を提供するお気持ちありますかなんてことはとても聞けないみたいな、
言いづらかったと思うな、うん、先生は。
そう思います。
それをこう徐々にこう、まあ、実はこういうことなんですよっていうのを説明しながら皆さんの意識を改革してって、はいはい、今の新潟県の県になってると、いいことなんでしょうかね。
そうですね、まあ、次のステップもあるんですけど、
うん、
あの意識を改革したら今度はその意識が変わった先生方看護師さんたちが今度スムースにその仕事ができるように今度システムを作ってるんですよ、病院の中に。
おお、それ超大事じゃないですか、ね、
なので意識を変えるシステムを作る、うん、そして今の新潟県になってきた、まあ、この3段階をですね、
うん、
まあ、面白おかしく皆さんに伝えることができればいいなと思ってるわけですよ。
ねえ最後なんですよ、ね、赤川さん、
はい、
ガシャン言いましたけども、
はい、
赤川さんなんでこうアッキーさんの弟子じゃないけど後輩になるかなみたいな感じだったの。
あの、まあ、臓器提供の現場に私もいましたので、うん、ドナーの家族、
そもそも現場にいた人なんですね。
あ、そうです、うん、はい、なのでドナーさんの管理の方をする看護をしておりましたので、その中でやはりあのドナーの方の家族の方とお話をして、うん、まあ、いろんな気持ちを葛藤しながら決断をされるというところで、そういう現場を見ておりまして、すごくこの仕事にあの魅力を感じまして、秋山さんとお話しする機会もありまして、
うん、
ここの場に今いるっていう感じで来ています。
なるほど。斉藤先生なんかもやっぱりいやこれ大変だったなみたいなありませんか。
例えば提供される患者さんがいらっしゃるっつって僕ら緊急でこう行くわけですよね、はい、だけどあのいやまだっていうことでまた戻ってきて、またそっちの病院に行って双葉も美満も待機して、
あ、そっかそっかそっか
とかで、それでようやく手術になって、うん、と提供していただいてまた戻ってきて手術っていうと本当に72時間ぐらい全然休みなしであの働くなんてことは以前はあったんですよ。でも今働き方改革ですから、あのもうそういう働き方はまあ時代にそぐわないと。じゃあでもそれ解決にはどうすればいいのって言ったら、やっぱりちゃんとしたあの技術や知識のある人をいっぱい増やして交代でやらないとできないんですよね。
自分の仕事を引き継げる後輩を何人もやっぱ育てていかないといけないですかね。
そうですね、まあ育ってきてますけどね、
タサッキーが、
あ、タサッキーさん、
タサッキーが今やもう次期チーフですから移植班の、
でタサッキー先生はあの斉藤先生の弟子みたいな。
そうですね、一番弟子ですね。
あ、なるほど、繋がってきますね。
もうねあの術やっててそのね縫ってるとことか見るとね、うん、どっちの手だかよく分かんないぐらいちゃんとコピーされてます
よ。いや僕よりよっぽど上手ですよ。もう
俺が言えるわけないよそんなこと。
斉藤先生とこうアッキーさんの間でなんかすごい思い出に残ってるエピソードとかありません？
ね、10代後半の女性が、
はい、
学校のおトイレで
喋れる話それ、
うんうん、倒れたという、はい、そういうドナーさんの話なんですけど、うん、そのお父さんに移植医療の説明をして臓器提供してもらおうと思ったわけです、
はいはい、
でお話ししてたらですね突然立ち上がって襟首掴まれて 俺の娘はまだ死んでないんだっていうふうに言われたんですね。これは現象だけ見るとそりゃそうだろうなって単純に思うかもしれないんですけど、これ深い意味があって、新潟県の移植医療って看取り医療の一助だってずっとこの番組でも言ってきました、
はい、
実は主治医からもうこの病状は早晩亡くなってしまいますよという診断をきちんと告げられてなかったんです。
あ、なるほど。
だからご家族からすればまだ治療のやりようがあるだろうというふうに思ってる時に急に死後の話をしに来た秋山っていうのがいたわけですよね、うん、それは怒るに決まってるよなと。でやっぱりそれは主治医さんにお返ししましたよね、うん、ちゃんと病状を理解してから次のステップ踏みましょうということで、うん、まあ、これもかなり辛い話でしたね、私にとっては。
そうですね、お父さんも当然辛かったでしょうしね、
うん、そうそう、
うん、
心の準備ができてないとか、そこも踏まえやっぱりシステムじゃないですけど、そういう環境を整えていくとか、うん、はい、そういうなんかお医者さんとの連携をより丁寧なものにしていくっていうのもこの30年でやられてきたということでしょうか。
まあ、とにかく意識は高くなってきたんですから、うん、その意識を無駄にしないようにまた向上していただくようにどのように仕掛けをするかっていうのはやっぱりシステムなんですよね。
うん、うん、ヤンガンのアッキーのどうなの臓器移植ザ・ファイナル、2回目は新潟県の移植医療の歩みをお送りしました。じゃあエンディングということで、
はい、お題についての回答をご紹介していきましょう、はいはい、お題はですね、どうしたら意思表示臓器提供が増えると思う、とのことなんですが、うん、はい、まずは村上市ニホロさんから。人気漫画アニメゲームとコラボ、
これはいいかもしれない、はい、これね実はね、うんうん、漫画やアニメじゃないんですけども、
はい、
ドラマもやってますよね。
そうです、
そう、アキさん監修したことあるのよ。
え、
移植コーディネーターっていう、
うん、
はいはい、
BS 中心にやってるドラマで、
はいはい、
まあ、途中で引き上げちゃったんですけど私は。
あ、そうですか。途中で俺知らねえなっちゃったけど、
そうそう、
うん、
はい、
ドラマやったから今度ね、アニメゲームとか別にやったら、
うん、
面白いかもしれないですよね。
うんうんうんうん。さあ続いてのお答え紹介しましょう。兵庫県伊丹市白あんすきやねんさんから。マスコミや新聞テレビでもっと取り上げる。
あ、さっき読んだメールの人もね、もっと取り上げてほしいみたいな話してましたけども、
はい、
うん、
もうだって取り上げてくれないんだもん
もんって言っちゃったけど、
うん、
昔はこんなことっていう感じで大きな記事に取り上げたりテレビでワンワン言って、
なるほど、
こんなことだよみたいな、すごいよみたいな、こんなことあってんだよみたいな。だけど今は逆に新聞もすごく記事ちっちゃくなって、
そっか、もう普通になってきてるから、ま
あ、それはある意味普通になってきてるっていう意味でもあるんですけど、うん、でもやっぱり皆さんにもっと知ってもらいたい、だから別の形で取り上げてもらいたいなっていう気持ちはやっぱり常にありますね。
どうしたらいいんでしょうね。各局の皆さんよろしくお願いします、はい、じゃあ皆さんに今日のご感想を聞いていきたいと思うんですが、斉藤先生どうでしたでしょうか。
そうですね、まあ、初めて来させていただいたけどこれがファイナルってことで、なんかとっても残念なんですけど、こういう番組やっていただいたことで新潟県民の方はやっぱり多かれ少なかれ臓器提供とかそういうことに関心を持っていただけたと思うんですよね。だからどういうか形でもいいから、やっぱりこういうことはぜひ続けていって、より臓器提供や移植医療が広まっていってほしいなと思っております。
はい、
ありがとうございます。
じゃあ秋さん、
あ、最初で最後ですけど、斉藤先生と絡めてよかったなというふうに思ってます。お
で、それを最後赤川さんがまとめるんですね。
おい、う
ん、
お二人のその戦友、新潟県の臓器移植に貢献をなさってきたお二人なんだなと思いまして、今日一緒にこの私がもう肩を並べると言ったらちょっと申し訳ない感じはしますけれど、一緒にここの場でお話しすることができ、お話を聞くことができてとても嬉しく思っているところで、秋山さんがすごくニヤニヤしてます。
何のニヤニヤ、
本当にまとめてんだもん
頼もしいじゃないですか。
斉藤先生と赤川さんはこれからもね、
う
ん、まあまあ、脳みそのお付き合いを続けていくんでしょうけれどもね、
はい
はい、 いや確かにね、まあこの番組ファイナルですけども、なんかこういう機会がなくなってしまうのも寂しいですね、本当 ね、うん、
ではここでお知らせです、うん、公開録音を明日10月6日日曜アピタパワー新潟亀田店で行います。シーズン R5 の公開録音の MC を務めてくださったクリスさんも登場してくれる大抽選会もあるので、こちら目当てに来ていただくのもいいかと思います、またお題やメッセージもバンバン紹介していこうかなと思っておりますので、番組宛てにお送りいただけると嬉しいです。もちろん特製タンブラーのプレゼントもご用意してますよ。
はい、来週と再来週第3回第4回は明日開催する公開録音の模様をお送りします。どうぞお楽しみに。ではまた来週です。さよなら。
バイバイ。
斉藤さん、斉藤先生、さよならって言
った。さよなら。
さよなら。
さよなら。この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。